先週はダニエル記でしたけれども、今週は新約聖書に戻りまして、ヨハネの17章です。これまでこう交互にというか、旧約そして新約で、新約の場合はヨハネの福音書を少しずつ進めてきましたけれども、17章まで来ました。これは計画しなかったんですけれども、先週の、ダニエル記、の学びではダニエルの祈りでした。で、今日のヨハネの17章の学びはイエス様の祈りです。17章には、イエス様の聖書の中で、ところどころに私たちはイエス様の祈りを見つけることはできるんですけれども、17章は一番長い箇所ですね。一章全体がイエス様の祈りです。全部を一気にやるのは少し、長い箇所ですので、最初の8節を今朝はご一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの17章のところですね。ではその箇所をお読みします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。主よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。イエス様がまずここで言われることは、この箇所13章から始まって16章までイエス様が弟子たちと十字架につく前に弟子たちとこれから別れる、その備え準備としての教えが書かれていましたけれども、ここでこれらのことを話してからイエス様は目を天に向けて祈られた、語られた、話されたというふうにあります。イエス様が父なる神に言われることは、父よ、時が来ました。 それまで例えば7章のところではまだ時は来ていないという表現が何度かありましたけれども、この17章ではいよいよ時が来ました。で、ヨハネの福音書で時が何の時を指しているのかというと、もうそれはイエス様の十字架のことですね。十字架が目の前に、来ているということで、それでイエス様は言われたのは、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいというふうに言われました。最後までここまでイエス様はずっと父なる神の栄光を表していました。父なる神と一緒に神様に喜ばれるようにずっと生きてきました。この祈りの中でもイエス様はあなたが私に行わせるためにくださった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたというふうに宣言しています。そしてですからイエス様は常に父なる神に従って歩んできた。イエス様がこのように人となって来られた理由の一つは、人となって来られた理由は、まあ、人はどういうものなのかということを教えてくれるためであったと思います。神様に作られた人間、本来あるべき姿はどういうものなのかということを示すため、もう一つは神様を私たちに見せるためでもありました。少し前のところで14章で、ピリポでしたか、父を見せてください、そうすれば満足しますというふうにイエス様に言われたときに、イエス様は、ずっとあなたと一緒にいてあなたは父を見てないのか、私を見た者は父を見たんですよというふうにイエス様は言われました。確かに父なる神は見えない存在です。それは今日でも同じです。ですけれども、その見えない神を見えるように、見える存在として示すためにイエス様が人となって来てくださったんだということですね。ですから私を見ればあなたは父がどういうお方であるのか分かるよ、3年間一緒にいたでしょ、私を見て来たのならばあなたは父を知っているはずだよというふうに言われました。またイエス様は、こういうふうにも言えると思うんです。神の国という言葉には、国という言葉には支配という意味がありますから、神様の支配の中で、その神様の身旨に従って生きてきた、支配の中で生きてきた。で、私たちはマタイは神の国という表現ではなくて天の国というふうにの表現を使われます。天というのは要するに間接的に神を表す言葉ですね。日本語でもこういう表現がありますけれども、天は私を、天は我々を見捨てたっていうような、そういう有名な映画の言葉がありましたけれども、それは天がではなくて空とかではなくて神がという意味ですよね。間接的にそれを言います。ですからイエス様も天の中、天の国の中で、あるいは天国で生きていた、あるいは前回でしたか、こういう表現も使ってみたんですけれども、天国に一番近いところはどこか、それは私たち一人一人の心である。そしてイエス様の心は常に天国であった、神が治めるところ、 ですからイエス様が教えてくださった祈りの中に、御国が来ますように、神の国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも私たちの心の中でも生活の中でも行われますように。ですからその祈りの中でイエス様は天国に行きたいという願いではなくて、天国が来ますように、御国が来ますように、そのように生きることができますようにという祈りを弟子たちに教えています。そしてイエス様はさまざまな印、奇跡を通して、神の力、そして、創造者である神の力ですね、創造者である神でなければ絶対にできないという奇跡の技をイエス様は行われました。それで私はこれを父なる神の力で行っているということで、神様の栄光を表したわけですけれども、同時にご自分はどういうものであるのかということも示されました。この最初の一節二節のところで、時が来ました、十字架がもう来ています、十字架の時が来ていますというわけですけれども、その中でイエス様が言われたのは、そしてこの栄光を表してください、それは神様がイエス様にお与えになった人々一人一人に、すべての人に永遠の命を与えるために、あなたはすべての人を支配する権威をお与えになったからですっていう、ちょっと難しいところで、どういう意味なのかな。イエス様はこれから十字架につくんだけれども、権威の話をしているな。イエス様はその権威を持って十字架についてくださっているのかなというふうにも考えて、考えさせられたのは、イエス様が言う権威とか力というのは、私たち人間あるいはこの世の中で使われている権威と力とは違うものである。本来権威というものはどのように使われるべきなのか、本来力というものがどのように使われるべきなのかということを、イエス様はご自分の人生を通して、そして働きを通して、十字架を通して示されたというふうに思います。その人間の権威について考えるときに、人間が作られて、そして確かに神様は、あなた方はこの地球を治めるんですよ、私が全てを治めているように、あなた方人間は私にいるように作られて、神にいるように作られて、そしてこの美しい星をあなた方に与えて、この地球という星をあなた方が治める、それがあなた方の仕事ですよ、そしてさまざまな能力力というものも与えました。でその使い方がどんどんどんどんおかしくなっていくんですよね。まず悪魔にそそのかされて、神様の言葉に従う必要ないよ、従わなくても大丈夫、ああでも善悪の知識の木を食べると死んでしまうというふうに神様は言われた、いや大丈夫、死なないからっていうような、それに乗ってしまって、そして間違った方向に進んでしまうわけですね。自分の権利であるとか権威であるとか力というものを間違った方向に使うようになった。同じようにマタイの4章のところで、イエス様が宣教生活を始められるときに、同じようにアダムとエバと同じように誘惑を受けました。お腹空いてるんだろ、じゃああなたは神の子だろ、石をパンに変えちゃえばいいじゃないかっていう、そういう力の使い方ですね。あるいは高いところから飛び降りてごらんよ、聖書に御使いがあなたを助けるって書いてあるだろ、 その力を見せれば人は集まるよ。イエス様はその両方を、その使い方はですね、力の使い方、そして3つ目にマタイの4章の場合は、悪魔の誘惑は私にを拝めば何でも手に入るよ、あなたはこの世の人々をあなたのところに導きたいんだろ、私がそれを可能にしてあげるよというような、そういう誘惑でありましたけれども、その全てをイエス様は神様の御言葉をもって退けました。ですから私たちはクリスチャンは一つイエス様から学ばなくてはいけないこと、そして人類がまだそれを学んでいないことというのは、力というもの、能力というもの、権威というものをどのように使うべきなのか。ですからその力を持って人を征服したり侵略したり爆破したり戦争を起こしたりという、そういう使い方になってしまいます。それを神様が、イエス様がご自分の生活を通して、十字架を通してそれが間違っていることを示してくださっているんだと思います。17章の2節のところでイエス様が言われる言葉がありましたけれども、世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で私を輝かせてください。で、それはすごい言葉だなと思ってかなり何回もずっと考えていたんですけれども、世界が存在する前に父なる神と御子イエス・キリストが持っていた栄光、それは想像もつかないですよ。私たちには世界が始まる前、それも想像つかないです。その時に持っていた、ですからイエス様が私たちにそのイエス様の祈りを聞かせてくださっている、聞くことを許してくださっている、その中でそこで質問ができたら質問したかったですけど、どういう栄光だったんですかって、そのでもイエス様は知ってる、父なる神も知っている。ですからあの栄光というふうに言える。私たちはあの栄光と言われてもさっぱりわからない。そして栄光というものもこの世の中では違う方向に行ってしまったんじゃないかなというふうにも思います。栄光は自分の栄光、何か力があるものがその栄光を手に入れる。イエス様の十字架というのは、イエス様は手に入れたいものがありましたけれども、それはこの世の人たちがその力を持って、そして手に入れようとする栄光とは全く違うものであったというふうに思います。ですから神様の栄光、そしてここではこの17章の最初の部分で繰り返し出てくるのが栄光命、栄光命というような、その繰り返しで、神様が私たちを作られた時に神様に似るようにですから栄光をも私たちに与えようとされた、それが命でもあった、命そのものが栄光であったというふうにも言えるんじゃないかなというふうに思いました。で、この世というのは命をそういうふうに見ないですし、命を粗末にしてしまったり、それは神様の御心に反するものであるのは明らかだと思います。そしてですから栄光というものを、この世は栄光という呼んでいるもの、 多くの場合、それは果たして本物の栄光なのかなというふうに考えてしまいます。命も栄光も神からのものである。そしてイエス様が言われたこの3節のところで、永遠の命とは彼らが、私たちが、人々が唯一まことの神であるあなたと神を知ることです。そしてその神と神が使わされたイエス・キリストを知ることです。それは神様が使わされたイエス・キリストがおらなければ、いらっしゃらなければ、私たちは神を知ることができない、全くできない。ですからそういう意味ですよね。ですから唯一まことの神、それは間違いないわけなんですけれども、その方を知りようがない。どんなに頑張っても、どんなに頭のいい人でも、人間の力では知ることはできない神、その神を知るために神様がイエス・キリストを使わせてくださった。イエスという人間、キリストはメシアですから、約束されていた、旧約聖書にずっと約束されていたあの王様ですね。その王というのは地上のすべてのものを支配する、そういう王である。そのことをこの祈りの中で言われているのかな。ですからこれはすごい祈りだなというふうに思うんですけれども、それをイエス様は聞いてほしいんだ、私がやってきた3年間弟子たちに教えたことがある、見せてきたこともある。でもこの祈りの中には、私と父がずっと計画を立てて考えてきたこともそこで分かち合っているから、それも知ってほしいんだ。15章ではイエス様は、私はもはやあなた方をしもべとは呼ばないよ、友と呼ぶよ。しもべは主人のやっていることが分からない、でも友の場合はそれを分かち合うよ、私はあなた方と私の心を分かち合うよっていうふうに言われたところがあったと思いますけれども、ここでそのイエス様は祈りを分かち合ってくださっています。そして神様との知ること、知るというのは知識ではないですね、知識だけではないですね、知識から始まるんでしょうけれども、その関係ですね、つながり、結びつきですから、知るという言葉は夫婦関係を表す言葉でもあるというふうに聖書には出てきますけれども、永遠の命というのは神の命でありますから、その命をもって歪められた私たちの命、そして生き方、社会というものを正す、回復させるということだと思います。そしてイエス様を知る、イエス様のことはこのヨハネの一章の一節のところで、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、創造者ロゴス、すべての源である神、イエス様はそういうお方である。そして言葉ということはメッセージでもある。神様が私たちに伝えたいことをイエス様が人となって伝えてくださったんだ。で、誰もヨハネはここでも、誰も神を見た者はいないですよ、 でも神様と特別な関係にある、親しい関係にある一人子の神が神を私たちに説明してくれたんですよ。ですからイエス・キリストこそ私たちの創造者であり、神からのメッセージであり、そして私たちは神に似るように作られたんですけれども、神のイメージ、その似姿でもあるんだということですね。ですからヘブルの手紙の最初のところで、このように簡潔にイエス様について、あるいは神様がどのように私たちとコミュニケーションを取られるのかということについて書かれてますけれども、神は昔父祖たちに預言師たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。旧約聖書のことを指しているんだと思います。この終わりの時には、ですからもうすでに終わりの時は始まってるんですね。イエス様が来られたという来られてから終わりの時が始まっている。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。これまではいろいろ様々な預言者を用いて神様はイスラエルに教えられましたけれども、今は御子によって語られました。そして神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。ここにも創造者としてのイエス様が表されてますけど、御子は神の栄光の輝きである。ですからイエス様を見れば神様の栄光がわかる。それは世の栄光とは違う、だいぶ違うよということですね。また神の本質の完全な現れである。ですからイエス様を見れば父がわかる、どういうお方であるかわかる、本質がわかる。その力ある御言葉によって今も万物を保っておられるということです。ですから神様の、イエス様の御言葉というのはどれだけ力があるのか想像もつかないです。全てを保っておられるのがイエス様の御言葉の力である。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座につかれました。十字架につかれて約束通り復活され、そして昇天されて父の右の座につかれたということですね。そのようにヘブルの一章のところでは教えています。ですからこのイエス様を知ることが永遠の命である、人となってくださって神を見せてくださり、人間の本来あるべき姿も見せてくださった、そして救いの技を成し遂げられた。ペテロが使徒の働きで宣教をしているときにこういう言葉も使いましたけれども、これはユダヤ人の指導者たちに語った言葉の一部でありますけれども、この方以外には誰によっても救いはありません。どうして誰によっても救いはないのか。天の下でこの皆のほかに、この方以外にということをですね、私たちが救われるべき名は人に与えられていないからだ。唯一まことの神がイエス・キリストをご自分の一人子を使わして、それ以外救いの方法というのは神様は与えておられてないから、それ以外に救いはないんですよということが言われています。ですから、多くの人は今日では、あなたの宗教はキリスト教ね、私の宗教は仏教よ、であの人の宗教は無神論よとかイスラム教よ、みんな同じよねっていう、みんな例えはよねっていうのが、まあ、今の考え、今日の考え方かなというふうに思うんですけれども、確かに一人一人が大事にするというその心は大事だと思います。たっというものがあると思います。ですけれども神に関してはそういう思いよりも そのどの方を信じているのかというのが大事なポイントでありますから、ここでイエス様は唯一まことの神であるあなたを知ることが永遠の命ですと言われています。ですから私たちの信仰がどれだけ素晴らしいかということではなくて、その方以外に私たちを救うことができる方はいないということであると思います。そして、聖書にはこういう言葉もありますけれども、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。宗教の場合は人の悟りに頼ってしまうというところがあるんだと思います。ですから孔子は正直ですから、正直その言葉も正直に残っているんですけれども、朝に道を見つけることができれば夕べに死すともかなり、だから夜その日に亡くなっても、それは私にとっては喜びだというのは孔子の考えであったというふうにありますけれども、ですから孔子は常に求めていた、悟りを求めていたようですけれども、そして釈迦も悟りを求めていた。聖書は悟る能力というのも神様がくださったものですけれども、その悟りでは届かないものがありますよ、そのために啓示というものが与えられています。それは啓示という神様が御言葉のことでありますけれども、その意味は覆いを取って、本来人間の力ではどんなに賢くても有能であってもわからない見えない部分を神様が覆いを取って見せてくださるというのが啓示ですね。私たちが偉いからではなくて、クリスチャンが賢いからではなくて、神様が覆いを取ってくださったから誰もが見ることができる、それが啓示である、神様の御言葉であるということだと思います。そしてキリストを受け入れるということは、ただ単に、頭の中でそれを認めるということではなくて、キリストという言葉には王という意味がありますから、自分の人生の王として受け入れるということだと思います。そしてその王の支配が神の国であり天の国であり天国であるんだということですね。ですから今私たちは神の国の中で生きているんだ、天の国の中で生きているんだ、その王に従って生きているんだ、それがクリスチャン生活であると思います。ですから今天国で生きているというふうにも言えると思います。ですから天国行きの前に天国行きって、この行く前に生きる行きですね、天国行きよりも天国生きる、天国の中で今生きれるんだ、神様と一緒に生きれるんだっていう、そのことを私たちは世に示していく必要があるんだと思います。天国の教えというのはどこの宗教にもあります。多くの宗教にあります。名前は変わっているかもしれないけれども、死んだらいいとこ行けるわよっていう、ですけれども私たちが示さなくちゃいけないのは、私たちの生活の中で今もう私たちは天国の中に生きています、私たちの国籍は天にありますということは、あれはローマ市民として生きるというのが、ローマ市民の国籍はローマにあるんですね。それで彼らの仕事、そしてローマ市民として生きるということは、ローマの秩序に従って生きてピリピであるとか、そういうその、ローマのコロニーというところですかね、その要するに、ローマはもう人がいっぱいになってしまうので、植民地のような形でその地において新しいローマというかをこう作る、それがあなた方の任務ですよ。 という与えられているのがローマ市民の任務でありましたけれども、私たちは天国のに国籍を持つ者として、その一つの使命は、天の秩序、神様の御心、神様の愛によって生きるという生き方がこんなに素晴らしいものですよというのをこの世の中において示すというのが私たちの任務であります。ですから今永遠の命を生きるんだ、ヨハネの福音書を私たちは17章を見てるんですけれども、ヨハネの手紙の中にヨハネがはっきりこういうふうに言っているところがあります。ヨハネの手紙の最後のところ、第一ヨハネの最後のところでありますけれども、5章の13節に、私が神の御子の名を信じているあなた方に、ですからこの手紙はクリスチャンたちに書かれたということですね。対してこれらのことを書いたのは、第一の手紙の目的はあなた方が永遠の命を今ということですよ、持っていることをあなた方によく分からせるためです。ですから私たちは永遠の命を持っているわけですから、永遠の命を持ってどうするの、生きるんです。命というのは生きるためのものですから、他のためのものではないです。一つの目的しかないですね、命は生きることです。ですから私たちは永遠の命を生きる、天国行きでもいいです、どういう呼び方でもいいんですけれども、神様と共に歩む、その素晴らしさを示す、それが世の光、地の塩というふうに言える生き方であると思います。ですから永遠の命というのは新しい生活であり、古くならない、バプテスマ生活というふうにも言えるかなと思うんですけれども、バプテスマ生活というのは何、イエス様と結ばれた生活ですね。それがイエス様を知ることである。そしてパウロがローマの6章で説明するのはバプテスマというのはイエス様と一緒に死んで、そして葬られて、そこから復活する、それを描いているのがバプテスマですよ。そして新しい命を得て新しい歩みが始まりますというのがローマの6章の、説明で、あります。ですから新しい、歩みが始まる。また第2コリントの5章の17節で、これは皆さんもこの言葉で歌える言葉であると思うんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。クリスチャンは新しく作られたものです。神様がしようとされていることは新しい天と新しい地を作る。そしてもう それはすでに始まっています。どこで始まっているんですか。私たちにあって始まっている、私たちの中で始まっています。誰でもキリストのうちにあるなら、クリスチャンはキリストのうちにある人たちがクリスチャンです。ならばその人は新しく作られたものです。神様の新しい創造はもうすでに始まっていますというふうに言えるのかなと思います。ですから新しい創造、それが救いですから、救いイコール天国では、まあ、天国に行けるというその一般的なイメージのではないということだと思います。残念ながらそのイメージは私たちの福音の本当の意味を、聖書の本当の意味を弱めてしまう。他の宗教と同じように、あ、信じれば救われるんですね、じゃあこれこれのこの宗教と同じですねっていう、そこには大きな違いがあると思います。ですから、あ、健康成功のご利益的な福音っていうのも流行っているようですけれども、それは聖書の教える救いではないということだと思います。神の国とその義をまず第一に求める。他のものは健康であるとか、また富であるとか、必要なものは与えられますよというのがイエス様の約束です。ですから神とイエス様を知ることですね。最後にこの ペテロの手紙、第2ペテロの最後の言葉ですけれども、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。この知識というのも知るという、より深く知りなさい、よりよく知りなさいということだと思います。そして知ることによって成長していくという、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンという、そういう言葉で結んでます。ですから今朝私たちがこの祈りの中で学んだのは、永遠の命というのは神との関係、結びつきであるということと、イエス・キリストの、イエス様は十字架と、ご自分の十字架と復活によってその壊れた関係を回復された。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたもので、新しい創造は私たちのうちにすでに始まっています。そして救いイコール天国に行くことではありません。そういうことをこう負にしてしまうと薄っぺらいものになってしまいます、福音の意味が。そして聖書にはどちらかというと天国に行くという言葉はないんですけれども、御国が来ますようにという言葉、来るという言葉の方がはるかにはっきりと明確に書かれています。日々の祈りの中で祈れというふうに言われてますから、御国が来ますように、そうでなければイエス様ご自身も天国に行けるように毎日祈りましょうねということになると思うんですけれども、イエス様はそうではなくて御国が来ますように祈りましょうということですね。そして神の国の生活、天国の生活はすでに始まっています。天国行きより、天国行きですということですね。私たちがこの世がこう都合、どうしてもやはり私たちはこういう方が楽だなという方にこう進んでいってしまう、信じるだけでいいんだ、信じれば天国に入れるんだっていう、そっちの方に行きがちなんですけれども、もっと素晴らしいことを聖書は教えているよということだと思います。ですから救いというものは、神様による新しい創造です。そして、私たちは今永遠の命を生きる、楽しむことができますということですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様の17章の祈りの最初の部分だけですけれども、いろいろそこから考え、学びました。イエス様がご自分の心を、祈りを私たちと分かち合ってくださっていることを感謝します。どうぞそれを学び、知ることができた私たちが日々の生活の中で近づき、そしてあなたと一緒に歩むことができますように助けてください。あなたが求めておられるのは、私たちと生きた関係あるということです。その関係の中に日々歩むことができますように、あなたの愛と喜び、感謝に満たされて歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰、歩みを助けてください。 イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。